総督フェステスのもとに置かれていたパウロにアグリッパ王が会いたいと求めました。早速翌日、このアグリッパ王、そして妹のベルニケがやってきたというのです。その時、彼らは清掃をしてきたとあります。この清掃という言葉は現代で使われているファンタジーという言葉の語源になる言葉で、聖書の中ではここにしか出てこない言葉であります。こう誇示するとかですね、虚飾とか、あるいは意義などという意味にもなる言葉であります。要は自分は王であるぞと、その権威を見せつける豪華な衣装を身にまとい、お付きの者たちによる堂々たる行列を組んで総督のもとにやってきたと言えるでありましょう。何か大変大げさな登場してくるこのパフォーマンス、演出とも見えます。一体この清掃をしてきたということには何の意図がそこに込められてあったのでしょうか。可能性としてはアグリッパ王がこれまでのパウロに関わるさまざまな情報を実は入手、把握している。するとそこからですね、パウロという男は一筋縄ではいかない人間だと認識して、先手を打ってですね、王としての圧倒的な権威を前面に押し出し、自分の方が偉いのだと、力があるのだと、まあ、いわゆるマウントを取り、その上で対ユダヤ人に有利な情報があればそれを引き出し、なければ自分の好奇心を満足させようとしたのではないかと考えられるのです。にしてもこのパウロのように何の権力も肩書きも力もないものを相手に、この物々しさはかえって滑稽にさえ見えるわけでありますが、本人たちにしたらそうする必要をおそらく感じていたのでありましょう。今改めて総督官邸の中のいわゆる謁見の間と言われる広い広間があったようでありますが、そこが法廷のような公式な場に設定されております。本当はパウロに対する訴えの裁判というものはもうもはやこの場ではないのです。先にパウロがローマ皇帝に直訴しますと申し出た時点で、この地方総督は裁判官を務める任からは解かれ、裁判は皇帝の手へと移っているのであります。もうここで裁判をすることはないのです。これまでの総督が裁判官を務める裁判においてパウロに対する判決を彼は出していないわけです。未決中です。パウロは有罪判決を受けた囚人ではなく、厳密に言えば訴えられている被疑者であり容疑者であり被告人という立場であります。 監督フェストゥスが現時点でなすべきことは、その被疑者をローマまで無事に移送することでありました。移送するということに関しても、もうすでに総督フェスティスは公式にそのことを宣言しておりますから、これもまた決定事項になっているわけです。ここカイサリアの総督官邸での裁判というものはもう終わっていると言ってよいでしょう。裁判はローマに移ってしまっているのです。なのに総督フェストゥスは、アグリッパ王がパウロの話を会って聞いてみたいというその個人的な求め、プライベートな面談のはずなのに、蓋を開けてみると町の軍事および民事の代表者を同席させ、本来私的な 面談のはずなのを公式なものに仕向けている、仕立てているのであります。軍事部門の代表として千人隊長たち、これ複数形なんです、千人隊長たちがそこにいるんです。実はこの、カイサリアという町はですね、何度も言いますけど、ヘロデ大王がもう 大改修した凄まじい人工的な港湾都市なんです。要塞都市なんです。そうですね、日本で言ったら九十九里浜や鳥取砂丘のようなところを思い浮かべていただくといいんですけど、地中海の東へりの南北にこう続く海岸線、そこは港に全く向いていない地形なのです。もう地中海の荒波が打ち寄せてきて、こう砂浜がずっと続いている。ですから船をつけるには、いわばしっかりと海辺を掘り込んで、そこに大きな岩を落とし込み、船底が当たらない深さまでちゃんと確保した港を人工的に作るしかないわけです。それをヘロデ大王はやったんです。山から巨大な岩をどんどん切り出してきて、それを海にこう沈めていって港を作っていくわけです。いわゆるライフラインと言われる上下水道も完備しました。北の方の山からいわゆる水道橋と言われる橋、水を流す橋をずっと引っ張ってきて、このカイサリアにもう常にサラサラっと水が流れてくるようにしていました。その水を使って下水も実は用意しています。ですからカイサリアというこの町というか都市は最も近代的な進んだ交易港湾都市であり、かつ要塞都市。なんとそこにはローマの軍団と呼ばれる、あのレギオンと呼ばれる軍団が5つ配置されてました。1軍団が少ない時は500人、基本1000人までの軍団が5つです。ある程度立派な町であったとしても、5000人のローマの兵士たちが常駐しているんですから、これはこの町の重要性というんでしょうか、そこの、軍事的、政治的、経済的、重さというのがよくわかると思います。ですからこの今官邸のですね、 席に千人隊長たちっていうのは、この五軍団ある軍団の長が千人隊長なんです。まあ五人が勢ぞろいしたかどうかわかりませんけど、そういう人たちがそこに並んでいるんです。一方で町の主たる人たち、有力者たちのことです。で、町ってどこの町か。カイサリアの町ですよ。エルサレムから有力者たちが訴えに来ました。でも、結果、判決が出ずに引き延ばしをずっとしていってるわけで、彼らはまあ帰ってしまうわけです。今ここで改めて裁判を開いて、もう一度有力者たちも来ましたけども、もう終わってしまってるわけです、裁判は。決心ではないですね、もう、ローマの皇帝の方に行っちゃいましたから。ここにいる町の主だった人たちというのは、カイサリアの有力者たちです。そうなりますと、エルサレムの有力者たちとは全く違う、言うなれば、こう、ニュートラルな立場の人々。この総督フェストゥスは、いわばそういう人たちを同席させて、その上でパウロを呼び出してアグリッパ王との面談をさせようとしているわけです。これは裁判ではないんです。何度も言いますけど、裁判はもうここでの裁判は終わっている。では何なのか。総督に残された責任は、パウロをローマにきちんと移送することでありますが、実はそれにあたって、この被告人であるパウロに対する罪状を記した書類が、書面が必要だったんです。しかし総督として彼はフェストゥスは審議した結果、パウロに何の罪も見出せないってことを自分ではっきりと言明しているわけで、でそのゆえにその本来つけるべき罪状を自分が書くことができないんだと、まあ一見誠に正直に言うわけです。でそれを言った上でアグリッパ王に要請をするのでありました。ここの総督フェストゥスがですね、アグリッパ王に言っている言葉を少し直訳するとこうなるんです。アグリッパ王よ、あなたご自身によって彼を取り調べていただきまして、私が移送にあたって何らかを書き起こることができるようにしていただきたいのですと言っているのです。ローマへの移送のための罪状という必要書類を書く手助けをしてくれと要請している、頼んでいる。総督はアグリッパ王が実はローマ皇帝ネロと大変親しくしている、あるいはその周りにいる、権力者たちとも親しくしていることをよく承知しているわけです。ですからここでこのパウロに対する罪状に関わってアグリッパ王の名をつけることによって、アグリッパ王が調べた結果、これこれこうこうこうであったって書くならば、これはもうローマにおいて話がスムーズに進むと見ることができるわけです。重ねて総督フェストゥスはさらに弁明を言うんです。罪状書きなしで移送するのは理に合わないことですと。それはローマで おそらく自分よりはるかに大きな権力あるものから書類不備であると、その責任が問われる可能性があるわけです。まあ、いわゆるお役所仕事に近いんですけれども、まあ書類不備で突っ返されてくるっていうのは、もう本当に、なんて言うんでしょうか、悔しい思いを、するものでありますけれども、書類不備である。その責任が問われる。その可能性があるわけです。そういう意味で、ある意味では、ここで総督フェストスは、この隠し事のない正直な求めとして、アグリッパ王よ、あなたはご自身で調べて、私がこの男をローマに移送するにあたって、何がしかのことを書けるようにしてくださいと。お願いするのはですね、計略というには当てはまらないと思われるかもしれません。理に合いませんから。と言いますけれども、理に合わない理って一体何なのでありましょうか。パウロにはもう罪がないって、総督フェストス自身が言っているんです。分かっていながら。それでもパウロの罪を書かねばならないわけで。そうなりますと、でっち上げるしかないわけです。そんなでっち上げるのに理がある。道理があるとは一体何なのかであります。つまり、ここでは総督フェストス自身の中にある自己矛盾があって、おそらく総督フェストスも分かっていて困っているんだと思うんです。で、彼は考えたと思います。ここで、アグリッパ王がパウロの話をどうも聞きたがっているというのを察知し、それを使おうとしたわけです。アグリッパ王、お願いしますと言って、あなたが直々に調べてくださって、私が書けるようにしてください。まあ、いかにも下手に出て、まあ、素直で正直なお願い、と思いきや、実はこのパウロ訴訟におけるこの罪状書きにというこの書類の共同責任者にしようとしているわけです。共同責任者です。そういう意味ではとっても正直な申し出であり、素直なお願いに聞こえるけれども、これは結構重いことであり、やはり計略と言った方がいいと思うのです。自分一人で責任を負うんではない。アグリッパ王の名前付きで書けば、アグリッパ王も共同責任を負うことになるし、政治的な影響力から考えたら、アグリッパ王がネロ皇帝とも仲良しだから、まあ、これは絶対プラスになると、まあ、計算したんでしょう。まあ、ここに総督フェストスの実に巧みな、いわゆる責任転嫁を見るものであります。たとえローマで罪状不備だと指摘されても、もうそれはアグリッパ王の責任としてまとめられたものですからと言い逃れができるわけです。私どもはこの総督フェストスのやってることを汚い責任転嫁だなどとなじることは簡単であります。しかし私どもはこの十字架の前に導き出されて、十字架の光に照らし出されるときに、人には気づかれなくとも、実は同じ責任転嫁の罪を密かにしていることに気づかされることになるのではないだろうか。他人事のように、 あ、人間って責任を取ることから逃げる弱さがやっぱりあるんだということもできるでしょう。確かにその通りであります。人はそれほどかっこよく責任をきちんと取ることができるかと問うときに、実はうまく体裁を整えながらも責任逃れ、あるいは責任転嫁をこっそりやっているのではないだろうか。何しろ我々人間同士というものは、何をやっても必ず誰かから非難されたりなじられたりすることが起こってくる。八方美人にはならないんです。最悪の場合、お前の責任だって言われてですね、もう全てを失いかねないことが起こってくる。真面目に一生懸命に学んで働いてきたのが不条理にもガラガラガラッと崩されてしまうようなことを経験していくときに、生真面目に責任を取って人生で築いてきたものが全部崩れていっても、ああそういうものだと本当に言えるだろうか。責任を取るということは、人間同士でもどこかで、まあお互い様ということで何とかなる部分、責任をこうなすりつけられて自分の財産とか名誉とか地位とかキャリアがこう打ち崩されてしまいそうになるのも、何とかギリギリのところでとどめることができるやりくりは実際にはあるでしょう。が、聖書の言葉に聞き、十字架の前に立つことを得てしまったときに、聖なる神の御前において自分の責任が本当に問われたならば、言い逃れが効かない。そして、完膚なきまでに打ち砕かれてしまうことを知り、恐れおののくしかないのではないか。人間の世の責任のなすりつけ合いや卑怯な振る舞いを見ていて、もううんざりすることを何度も経験しながらも、自分自身が本当に問われるということはなかなかないわけです。自分はやはりどこかいつも棚の上に上げておいている。そんな自分を、この自分を、私がお前を作ったというお方が、この十字架の前に引っ張り出してくる。パウロが総督官邸の謁見の前に引き出されているのに似ていますけれども、我々は十字架の前に引き出されてきて、そこで十字架上で釘打たれ、うめき苦しむ主イエスの姿を見、エロエロエレマサバクタニーと、我が神我が神何故に我を見捨てたもうやと、その叫ぶ叫びを本当に聞いていくときに、私どもは自分を棚から下ろして、この方はなぜこんな叫びを上げて死んでいかねばならないのかということを考え始めるのではないだろうか。そしてその試作を始めていくところから、初めてとても負いきれない責任というものが自分にはあるんだということに気づかされていくのではないだろうか。言い訳はいくらでも出てくる。いや、あれは自分のせいではない、あの人のせいだ、この組織のせいだ、この時代のせいだ。しかし、いくら言い訳を言い、言い逃れをしようとしても、すべてを見抜く全能のお方の前には、それが全く通用しないことを知るようになる。その神のお見舞いに立つときに、責任問題を自覚して、責任など全く取れない自分を知って、粉々に打ち砕かれていくときに、まさにそこに主イエスが、 私がここにいると、お前と一緒にいるのだ。そしてそのお前の責任を私がすべてを負うのだと。だから恐れるな。だから諦めて開き直るなと。そう呼びかけてくださるのを聞くのではないでしょうか。あの天地創造の時のアダムとエヴァのように、自分のしたことの責任も取れずに、木の陰に隠れることしかできないものを、作り主なる神様は、どこにいる、どこにいるのだ、と問い尋ねてくださる。そしてその神様は一人子なる御子を遣わし、あの十字架と復活を通して、今生きる復活の主イエスが、そんなものに呼びかけてきてくださるわけです。他人には見えなくとも、お前がどんなどん底に落ち込んでも、そこに私はいるんだ。前にも言ったギリシャ語で、エゴエミーと、私はある、私はいるぞと言ってくださっている。十字架の許しがお前を足の下から、根底から支える。だから恐れることなく、逃げることなく、聖なる神の御前に立って、立つんだ。お前は立てるんだ。立つことができる。なぜならば、私の十字架の許しを、復活の命を、私がお前に与えるからだと。それをしかと受け取って、神の御前に立つことのできる自分を本当に知ったならば、きっと自分の新たな使命と責任を臆することなく、かつ粛々と果たしていくであろう。今、この礼拝において、全能の父なる神の御前に立つ恵みを事実としていただいているということをしかと受け止めたい。今日の総督フェストゥスは、神の御前に立つことを得ない人間が必死で頑張ってやっている姿を我々に示し教えてくれている。フェストゥスなりに懸命に考え、この危うい世を生き抜こうとしている。しかし、転嫁する責任はいつかは自分に返ってくる、戻ってくる。ガラテヤ書6章7節にあるように、人は自分自ら蒔いたものを自ら刈り取ることになると言われている通りであります。このフェストゥスを馬鹿にしたり、なじることなどできない。いや、かえってそこにある悲しみを思う。そんなものが十字架のもとに導かれて、復活の主に相まみえる恵みをに預かったことが、奇跡に思えるのではないだろうか。周りの人は、あなた真面目な人だね、そう言ってくれるでしょう。でも十字架の前で、聖なる神の御前においては、こんな無責任な人間をどうしてそこまで許されるの、愛されるのだろうか。何故にその釘跡のついた許しの御手をこんな無責任なものに差し伸べてくださるのだろうか。どうしたって説明がつかない。しかし、その恵みの事実が、 この礼拝として与えられているではないか。責任を負えないところにある恐れから解き放たれて、主の恩慈しみと恩愛のゆえに、ここから立ち上がることができるのではないか。そして、使わされる先で、誰かが責任を負いきれないでいるのを、黙ってそれを一緒に担い、負って、助け、何とかしようとしていくのではないだろうか。それが、主イエスによって許され、愛され、生かされている人間の生きる姿ではないだろうか。